どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。この1週間あまり動きはまあそんななかったんですけど、ちょっとこう思うところがあってですね、まあ前回の配信かな、ポッドキャストをアップルのポッドキャストに登録したり、あとはスタンド FM、Spotify に登録したって話をしたと思うんだけど、あれをこう、やった後になぜかこうアップルの方からね、こう拒否られたというかエラーが返ってきて、その一回はポッドキャストに登録されたんだけど、それ弾かれちゃって消えたんですよ。それをなんかね、なんでかなと思ってエラー文、ま、読んでいくと、どうやらその、その使ってたアートワーク、ポッドキャストのアートワークの画面にアップルマーク、まあリンゴのマークが入って、それはアップルが作ってると勘違いされちゃうからダメですよっていう警告だったんですね。だからまあ、ただその時はもう新しいチャンネルをアートワークにしていて、今のやつですよ、今のその朱色がかったメインのやつ、あれになってたから、多分キャッシュか何かの問題で、そのアップルの側にはサーバーの方にはその過去のやつ、前のものが残っていて、それを見てエラーを返してるっぽかったんでね、それで再登録をしようと思ったら、今度は画像サイズが、チャンネルのアートワークのサイズが足りないぞと言われたりなんかして、それも何回試してもサイズ通りに、その指定されたサイズ通りに設定してそのアップに送っても返ってくるか、なんでだろうとか思ったりして、結局それもこの局地の方のサーバーというか、まあ、プラグインの方がですね、例えば3000ピクセル×3000ピクセルの正方形で、画像データ、チャンネルアートワークみたいなものを局地の方のサイトにアップロードすると、それがそのプラグインによって強制的に 1280×1280 に縮小されてたんですよね。だからそういう問題も、プラグインの方ようやく突き止めて、サイズを上限を引き上げて解決して、無事再登録できたとかついでに、その時にそのこれまで何十回何百回かな、そのポッドキャストを配信していてずっと不満だったそのビットレートの問題もようやく解決できたかもしれないんですよね。この1週間かけてこうひたすら調べたりとか、なんか、試行錯誤して、それもまたプラグインの機能を借りて、データをね、これまでは16MB、1個のファイルにつき最大 16MB しかアップロードできなかったんですよ。だからそのこの秘密基地始めましたなんていうのは、モノラル 64kbps のモノラルで、かつ長くても35分前後ぐらいまでしか収録できないっていう制約があったから、だからこう毎回ね、こう収録にすごい気を使うというか、時間通りに収録しなきゃいけないとか、そういうのを考えながらやってたから、結構ね慌ただしかったんです。でもそれを今回その上限を引き上げることで、まあその運10メガっていう設定をできたんで、まあもし成功したらですよ、まだ試してはないんで、ダメだったらいつも通りのものだと 64kbps ですけど、これがもしうまくいってるんだったら 128kbps のステレオで、やりたいなと。より高音数ね、自分の声自体はね、その別に高音数になってもそれほど違いはないんだけど、ただその、ね、BGM とか CM とかそういったところでやっぱステレオとかの有無が大きいじゃないですか。だからそういうね、極力こう音楽とかをいい音で聞かせたい、あとは時間の制限とかを緩和したいっていうのがずっとあって、それも今回ようやくねまとめて、その Apple のチャンネルアートワークの問題と合わせていろいろ調べていって両方解決できたはずなんですよ。だからそこら辺はね、大きく進展した1週間かなとは思います。そういうわけで、まあ、ちょっと今回のお題というか話していく内容に関してなんですけど、今回はですね、GoPro Hero Black、13と、あとは Osmo Action Pro、5 Pro ですかね。Osmo かな。Osmo Action 5 Pro の情報がいよいよ出始めてきているんで、そこら辺をちょっと、見ていきたいなっていうのと、あとは、まあ、サブで、オープンマインドについて話をしていきたいかなと思っています。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。じゃあまずは本編に入っていくんですけど、そのサブの方のオープンマインドについて話をしていきます。このオープンマインドっていうのは僕なりの言い方なんでね、こう、聞き馴染みのない方ばかりだと思うんだけど、ただ、メルマガとか、記事にもしたことあるのかな。その、ことあるごとに口酸っぱくずっと僕が、言っていることでは あって、何かっていうとですね、その、物事を学習するときの心構えの話、になりますね。オープンマインド。例えば僕なんて、ほら、オンラインコミュニティのステップ運営してるっていうのもあるし、ちょっと前までは、なんだっけあれ、まあ、オンライン上でとか、もしくはリアルで人に、動画編集ソフトのことを教えたりするっていうのを、まあちょっとやってたんですよ。今でもまあ、オーダーがあればね、やらないことはないんだけど、そういう人に対して、そのソフトのツールの使い方を教えていくっていうのも結構な人数に対してやってきていて、それでね、こう、やっぱりこう、一つの傾向というか、かなり確信を持って言えることがあるわけです。で、それが、その、学習に取り組む態度とか、もしくは、受け取る時の態度みたいなものに あって、それを僕はオープンマインドって言ってるんですよね。まあ、具体的にどういうものだっていうとね、ちょっとね、抽象的な話しかできないかもしれないんだけど、例えば、いろんな言い回しというか、例えをします。一つは、子供の頃、親から散々ね、宿題をしなさいとか、もしくは、説教されたりとか、したと思うんですよ。まあ、ほとんどの人がね。ただ、その時のその子供の、当人のその心のありようというか受け止めようっていうのは、その親の声を真剣に聞こうっていう姿勢じゃないじゃないですか。どっちかっていうと、早く終わらないかなとか、もしくはまあ、なんていうか、またかよみたいな。もういいから早く終わ、やめてほしいなとかね。そういうネガティブというか、受ける。それをこう素直に受け入れて解釈して理解していくっていう積極的な姿勢ではないわけですよ。まあそういう場面もあったかもしれないけどね。まああくまでも一般論として、そういう人が多いだろうってことです。そういう時に、その親がどんなにこう熱を込めてね、子供のためを思って何か言おうとした、言ったとしても、それって子供には届いてないんですよ。聞こえてはいるけど届いてない。うん。もう次の瞬間には忘れているというか、そういうこと。むしろ忘れたいみたいなね。うん。そういう、心持ちの、だと人が、どんなに、貴重というか、まあ、価値のある、言葉を、投げかけたとしても、それは、届くことはないというか、その人のためにはならないよっていうことです。うん。これは結構なんだろう、マネージメントの世界だったかな、そういう人の育成云々とか、そういうプログラムの方にも利用されてるらしいっていうのをちょっと最近聞いたんだけど、その質問するまで教えないっていう人もいるみたいですね。例えばそのそのオンラインコミュニティのステップの話、じゃあ今度すると、そこに入ったから、ステップに入ったからって言って上達するって思ってる風な人も過去には何人もいたんですよ。うん。で、そういう人たちは多分、まあ、違うと思ったんでしょうね。割と早い段階で大会されましたけど、そういう人たちに共通、まあ、また共通する話としては、結構、ほぼ 質問とかしてこないんですよね。何かを求めてこないんですよ。答えを求めないとか、答えというか、自分が何かをしたい、だからこういうのを覚えたい、だからそれを成し遂げるための方法について教えてほしいとか、そういったものも言ってこないんですよ。これってかなりこう大事な物事を覚えるときの大事なことで、ほぼ誰しもそうだと思うんですけど、最初何かを覚えようとか取り組もうと思ったときに、本当に最初の最初って右も左も上も下もわからないような、自分がどこに今いるのかすらわからない状態なわけですよ。だからその時にダヴィンチレゾルブとかアフィニティフォトとかアフィニティデザイナーとか、そういう優秀な本当にもうすごいツールっていうのを手にしても、その価値ももちろんわからないし、これで何をしたらいいのかとか、そういうもう漠然と、したものツールでしかないわけですよ。だから自分が何ができないのかもわからない、何ができるかもわからない、だけど動画編集はやりたいね。そういう時にそのステップに、動画編集とか教えてるらしいよみたいな話で多分、知った、入ってこられたとは思うんだけど、じゃあちょっと入ってみようかなっていう風に入ってこられたとしても、その明確なビジョンというか、自分自身で何かを得たい、得るためにはどうしたらいいのかとか、そういうそのこっちから与えるものじゃなくて、自分で自分から出していくべき、そのなんていうかな、行動、起こすべき行動みたいなものを出せない人っていうのはかなりいて、そういう人たちはやっぱりこう習得が異常に遅いなっていうのはあります。それは人にダヴィンチレゾルブのことを散々教えてても、その時の態度で結構分かってくるんですよ。聞いてくる態度、もしくは質問の頻度とかね。リアルであってこう話をしてても、学習が遅い人っていうのは本当に質問がないんですよ。ただひたすら聞いてるだけ、ずっと聞いてるだけど届いてないんですよ。彼女らにはね届いてなくて、僕はどんなにその何かを伝えようとしても届いてないってなると、やっぱ教える側としてもね、これはもう正直ダメだなって思ったりもします。僕はよくラジオ番組とか聞くんだけど、ラジオ番組ってながら聞きができるからいいとかって言われたりしてるんですよ。例えば皿洗いしてるからとか、何か、運動中にジョギング中に気軽に聞ける、もちろん YouTube とか見ようと思えば見れるんだろうけど、大変じゃないですか、走ってる最中危ないし。そういうのじゃなくて、音楽、ラジオとかそういったものっていうのはイヤホンを通してだけ、それだけで聞くことができるというか、体験できるものなので、非常にこうハードルが低いんですよ。だけどそのながら聞きだからこそ、あまり最初集中して聞かないんですね。その本当にぼーっ と雑音というか、周囲の音として、環境音の一つとして楽しんでるところがあったりするんだけど、だけどそのトークがなんとなく自分の関心の向く方向に、進んでいくに従って、ちょっとねこう耳をそば立てるみたいな、ピーンとこうアンテナがそこを向く瞬間があるじゃないですか。そうなってくると、徐々にその自分の集中力っていう方向がだんだん耳の方、要はラジオの内容の方に向かっていく。そうするとその物事を解釈する、解像度みたいなものを上げることができるんですよ。理解するその、理解するというか、内容を吸収して理解して、それをこう後々の、記憶みたいな、長く続く記憶みたいなものに、変えることができるわけですよ。そういうのがやっぱり、何事もですよ。これは動画編集とかだけじゃなくて、物事、仕事でもいいです。仕事の、やり方を覚えるとか、そういったところでも自分自身の関心が向かないと習得が非常に遅くなるということは、それを理解してれば、僕もそんなね、昔からそんなことなんてできたわけじゃないし、気づきもしなかったけど、でも一点集中で本当にもう自分がやりたい やらなきゃいけないことってなったら、そこに対してアンテナを向ける、意識してでもいいから心を開く。そうするとおのずと吸収率が高くなって学習速度が非常に速くなるね、っていうことです。こういう気持ちをね、意識して、もしくはそういうものがあるんだなってなんとなくこう認識しておくだけで、多分映像制作だけじゃなくていろんなこと、物事に対して応用できるのかなと思います。秘密基地始めました。次 GoPro、13と、あとは Osmo Action 5 Pro の話。僕はね、正直あの Osmo Action 5、まあ、Osmo Action っていうのは使ったことがない、まあ、見たことちょっとあるかなぐらいしかないんで全然話せないんだけど、この巷ではね、割と噂というか両方持ってるユーザーなんかからは、その GoPro 昔使ってたけどもう今じゃもう Osmo の方がずっといいよ、まあ、圧倒的にもう差をつけられちゃってますよね、なんていう話を聞いたりもするし、確かにそのなんだろう、 Osmo は非常に優秀だと僕も思ってて、スペックからしても撮像素子がすごく大きくてね、うん、あとはなんだろう、なんだっけ、忘れた。まあ僕が本当に持ってる印象ってそこしかないのかもしれない。撮像素子が大きくて画質がいいっていうのがあったりするんだけど、他にもね、どうやらいろいろ、うん、いいらしいです。この前、4ヶ月、5ヶ月ぐらい前かな、に、あの人に会ったんですよ。誰だっけ、有名な YouTuber さんらしいんだけど、誰だっけ。アメリカのカリフォルニアあたりに住んでいらっしゃってシステムエンジニアやってて、よく散財している人、散財なんとか日記みたいなの出している人ですね。ちょっとこれ聞いてる人、ちょっと知ってたら教えてください。あの人にがブラマジのイベントに参加されてて、そこでこう認定トレーナー同士で話してる場にこう加わってくれたんで、いろいろ話をしていくと、彼があれを持ってたんですよね、オズモポケット、うん、あのジンバル機能付きのあの棒状のやつね、あれを持ってて、それの評価を聞いてみたら非常にいいと。あ、ドリキンさんだ、ドリキンさん、うん、そうそうそう。でそのドリキンさんがそのオズモポケット非常にベタ褒めしていて、その撮った映像っていうのをいくつか見せてもらったら、あのお世辞抜きで本当にいいんですよね。あの小さなカメラで撮ったとは思えないような色もそうだし、あとノイズ、うん、非常にクリーンな映像で、もうそのままあの取っ手出しでも全然使える、もうむしろ取っ手出しの方がいいんじゃないかっていうレベルの、色で、どうやらその最近のオズモアクション、あ違うか、オズモポケットがカラーサイエンスを刷新してきたらしくて、それがすこぶるいいと、うん、的なこと言われてたわけですよ。音質もね、なんか全然もう全く問題ないらしいってことも言われてたんで、本当にこのオズモポケット単体でもうほぼ全ての Vlog 映像に対応できる、もう完結しちゃうみたいなぐらいベタ褒めをされてました。だから多分それを考えると、そのオズモアクション5もうすでに搭載しているのかもしれないし、もしかしたらこの5からかもしれないけど、新しいそのカラーサイエンスって、まあ、同等の画質か多分それ以上になると思うんですよね。なぜならそのアクションの方が撮像素子が大きいからですね。 1.3 分の1インチだったかな、うん、かなりすごく大きいんですよ。1インチっていうのはよく聞くけど、それよりも少し小さいぐらい。すみません、一つ訂正させてもらいます。番組を収録後にですね、オズモポケットの商品ページを見てみたら、なんと撮像素子が1インチということが判明しました。もう本当にここら辺も全然調べずに、オズモアクションの方が撮像素子が大きいなんて知ったかぶりってすみませんです。 1.3 分の1インチ、2分の1、そうね、うん、ちょっと小さいぐらい。 だから高級コンデジに近いような画質をオズモアクションは出せるはずなんです。だからそれにそのカラーサイエンスが乗ってってな、まあ乗ってる、もうすでに乗ってるのかもしれないけど、それだけで、これちょっと GoPro まずいなと僕なんか思ったりするわけですよ。GoPro はね、その画質は確かに悪くはないっていうか、いいんですよ。いい。だけどね、撮像素子やっぱり小さくて、何インチだっけな。確か2分の1インチとか、それよりももっと小さかったような気がするレベル。ただ、GoPro の撮像素子ちょっと特殊で正方形に近いんですよね。確か、GoPro の、11からか。11からそうなってて、正方形に近い映像を撮れるようになってて、後からその上下をトリミングして使うような使い方ができるようになってるんです。だから解像度自体はほぼ一緒なんだけど、だけどそのアスペクトが違うっていうのと、そもそもの撮像素子のサイズが、だいぶ違う。だいぶ違うというか、まあその1.3分の1インチは非常に大きいっていうので、明らかにオズモアクションの方に、分があるだろうと踏んでいます。あまりここら辺はね、こう比較してどこでっていうのを探せばすぐ見つかるんだろうけど、見かけたことはないので、僕もあまりその画質の傾向っていうのは分からないですが、少なくとも自分の試験だけで言っても、GoPro 自体の評価は高いです。で、もっと高いであろうっていうだけの話。ね。どっちも不満が多分僕が使ったらないはず。先日ね、その食ザフードの方で、まあこれ前も話したけど、使ったんですよ。その GoPro の、その11をね、その厨房の上の方に設置して、俯瞰の状態で撮影するってやつを。まあその時に、まあガス、結構暗い厨房だったにもかかわらず、それなりにノイズレスで、そのダビンチレゾルブ上で、そのニートビデオをかけると、もうあっという間にめちゃくちゃクリーンな映像を、作り出すことができたんで、やっぱりいいなと思いました。ただ、その時に感じたのは、GoPro 11は非常に熱くなるんですよ。厨房、まあ、暑くはない厨房だったんでね、割とこう、空調が効いてて、涼しいレベルの部屋だったに、部屋というか、厨房だったにもかかわらず、その20分、30分ぐらい回してたのかな、回したら、もうカメラが触れないぐらいの暑さになってて、多分もう少し回してたら、熱暴走して止まってたんじゃないかなとは思います。で、それが、そのヒーロー、GoPro ヒーロー、違う、GoPro 13からどうやら、まあ噂ですけどね、その前のモデル、これまでのモデルとの差別化としては、アクセサリーがちょっと変わるのと、あとは放熱性の向上が特徴になっているらしいというのが出ています。もちろんこれ噂なんだよね。GoPro のヒーロー13ブラック、ブラック 13?GoPro ヒーローブラック13なのか、それとも、もう一つのグレードとして出る、なんだっけあれ、GoPro 13、GoPro ヒーロー13か、ブラックがついてないやつ。廉価版ってことですよ。あっちの方のことを指してるの可能性もあるんですけど、放熱性の向上が特徴となってるってことだったら、これはこれで嬉しいことなのかなと思います。あとは、なんだっけ、ほら、マクロレンズが登場するんじゃないかっていう話あったじゃないですか。あれが、どうやら今の新しい、最新の噂だとね、そのマクロレンズと超広角レンズが両方が付属してくるんじゃないかっていう、まあ、標準でついてくるじゃないかっていうのは出てて、ちょっとまあ荷物はかさばるけど、それはそれですごく嬉しいなと。値段に反映されなければね。4万円台で買えるとしたら、かなり、そのこれまでのビハインドというかね、その差を、オズモアクションとの差を縮めてこれるんじゃないかなと思いました。なんだっけ、オズモアクションなんですけど、オズモアクションの方は新型になることで、どうやら 駆動時間が、なんだっけ、最大、4時間だか、何時間だか単体でできるんだとかっていう、とんでもない、噂流れてましたけど、さすがにそこまで駆動させるの、できんのかなっていうような噂が出ています。あとはその新型のオズマアクションが、これもまた全部噂なんですけど、どうやら、新型の撮像装置を搭載してくるんじゃないかって言われています。スペック自体はね、基本的に変更はないらしいんですよ。その全体的なスペックはね。解像度とか、そういうものは変わりはないんだけど、撮像素子の変更があるとなると、それが目玉になるのかなと。例えば、裏面照射型になる、とか、なのかなとか、思ったりもしないでもないですけど、そういう意味では、画質をとことん追求し、もちろん元からある利便性に加えてね、画質の方に重点を置いてどんどん強化していくオズモアクションと、そうではなくて、その利便性の方に特化していく GoPro みたいな、そういう図式になるんじゃないかな。どちらにせよ、ね、さっき話したみたいに、今の時点でものすごい完成度なんで、僕自身は使ってて、GoPro にもほぼほぼ不満はないわけですよ。11ですけどね、僕が使ってるのは。ないので、あとは周辺機器というかね、アクセサリーの、低価格化というか安くしてほしいとか、もっとこう、わかりやすくしてほしいかなと。利用シーンをどういう場面で、こういうのを使って、こういう風にやればこういう映像が撮れますよみたいな、そういうような、わかりやすい売り方をしてほしいかなと思いますし、オズマアクションに関しては、これはやっぱりちょっと、もうアクションカメラとしては多分最高峰の画質を出せると考えると、ちょっとね、ぜひちょっとスペック次第では欲しいなって思うだけかな。そんな感じです。それじゃあエンディングの方に入っていきます。告知の方をまずさせていただくと、前から何度かやっているように、10月の11日から10月の13日まで2泊3日で宮城の方の、仙台の方で、仙台の少し上か、北の方で、撮影と編集の強化合宿を行います。スタジオの方で、宿泊施設が入ってて、それを利用する限りにおいては参加費はもちろん、その宿泊費も無料となります。ただしステップメンバーである必要があるので、参加したいって方がいたら、ステップの方に入っていただいて、そこでディスコード上の、ステップのディスコードサーバーに入ることができるようになるので、そこで、参加したいですと言ってもらえば、それだけで OK です。ちなみにステップの、月額費用は980円なので、非常に爆安、1000円もいかないっていうね。これをね、同じ認定トレーナーさんのところに話をすると、めちゃくちゃびっくりされたんですけど、その参加者というか、僕も参加もするのはもちろんですし、運営メンバーは全員参加します。その運営メンバーはもちろん、全員が認定トレーナーなので、めちゃくちゃ、濃い話が聞けるというか、いろんなこう業界の話とか、ギャラの相場とか仕事の取り方とかも聞けるかもしれないし、そういう単純な技術だけの話以外のこともいろいろ聞けるいい場になるかと思うんで、ぜひ参加してもらいたいなと思います。あとはこれはちょっと、まだ、なんていうかな、公にはしない方がいい話ではあるんでしょうけど、ブラマジのスタッフの方がね、プライベートでね、ちょっと顔出すかもしれないです。この話したらすごい興味持ってくれて、ちょっと顔出しますよと。なので、そういう意味でもなかなか面白い、催し物になるんじゃないかなと。もう最悪ね、参加者ゼロでも僕ら、運営メンバーだけで行って、そこでもう CM とか勝手に作ってるんで、ぜひぜひ、そういう場でもいいのであれば参加してくれると本当にもう嬉しいかなと。あとは、これはもう2週間ない話なんだけど、9月13日にダヴィンチレゾルブユーザーミーティングのフェスを開催します。これはフェスっていうだけあって、ちょっとしたアニバーサリーな企画で、 ドラムっていうダヴィンチレゾルブユーザーミーティング、略してドラム、これ1年前に発足して始めて、運営メンバーの一人である尾町さんと、あとは、星の撮影で有名な成沢さんって方、あとは照山さんっていう、これまたフュージョンとかで有名だな、チュートリアルとかで有名な照山さん、この3人が発起人になって始めたドラムユーザーミーティング、ダヴィンチレゾルブユーザーミーティングっていうのがあるんですけど、それのフェスが東京の、月島にある銀一の、スタジオショップイベントスペースかなで開催するということです。それが、時間が13時から19時までの6時間なんですけど、そこに僕も、参加して、参加というか登壇させてもらって、セッションに参加することになりました。何人か、グループでセッションしていくっていうのを何回か繰り返していくんだけど、僕の番は、17時からのもので、三島さんっていう、音関係のフェアライトとかの方のプロフェッショナルの方と、あとはカラーグレーディングで有名なメタルゾンビさんこと、渡辺さんの、この僕を加えて3人で、トークセッションでダヴィンチレゾルブの、魅力について語るっていうのを、参加するさせてもらうことになりましたんで、できればリアルで参加してもらいたいんですけど、リアル厳しいよって方がいたらオンラインでも配信するらしいんで、そこでぜひね視聴してもらえたらありがたいです。なおこれね、まだ発表されたかどうか、大本営から発表してるかどうかわからないんで微妙ですけど、どうやらその特典というかな、プレゼント企画をやるらしくて、現地で1人、オンラインで、X、ツイッターね、ツイッターで2人、合計3人に、ダヴィンチレゾルブスタジオの優勝版ですよ、ダヴィンチレゾルブスタジオが当たるキャンペーンを行うそうなので、現地に行くと、なんと、どんなに人が多くても40人以上人が入らないらしいんで、最大でも40分の1の確率で、優勝版のダヴィンチレゾルブが当たります。僕ももちろんそれを参加して、ツイッターとかでも参加するつもりですけど、もし僕が当選したら、もう迷わず、ステップのメンバーさんに、誰かに、抽選するなりして、プレゼントしようかと考えていますが、もう本当になかなか40分の1なんていうね、高確率か、当たることもそうそうないんでね、できれば、その現地の方に来てもらって、その、イベントに参加された方がいいかなと思います。美味しいビールもね、高価なビールもたくさん出るんで、ブラマジのイベントは、はい、じゃああとはあれですかね、秘密の小部屋のパスワードですね。今週のパスワードは GPOA です。全部小文字アルファベットの GPOA です。GoPro の GP と Osmo Action の OA って感じですかね。はい、これでその番組配信、局長のサイトの番組を配信しているページの下部の方にある秘密の小部屋、そこにアクセスしてもらって、パスワードを聞かれるんで、そこで GPOA を入力すると、中に入ってちょっといいものがゲットできるかと思うんで、ちょっとそこら辺も一緒に、試してみてもらえればなと、そんな感じです。今回かなり長丁場になっちゃいましたけど、大丈夫でしょう、ね。データ容量拡張しますし。というわけでお届けしたのは大峰でした。それではまた次回、来週お会いしましょう。さよなら。